日本即興コメディー協会、インプロと愉快な仲間たち。
どう始まってんだ。
確かにまだ正解がないよね。
ねって言っとこうと思った。言わない、はい。始まりました即興コメディ協会、ね、インプロと愉快な仲間です、はい。即興コメディ協会トーシエルズの矢島です。よろしくお願いします、
は
い。
即興コメディ協会トーシエルズの野村です、
はい。即興コメディ協会登録コメディアンの顔メンタルマンキヨです。
即興コメディ協会の横内です。
加古です。
はい、お願いします。前回ははい、ステータスの話だけで、は
い
は
い、そうですね、
全然ね予定してたのとあれだったんですか。面白かった。
ステータスは話しがいあるよね、すごい。
確かにもっともっと話せる。芸人の世界は結構ステータス意識できるもんね、うん、
はい。
失礼ボケとかってステータスの下の人間が逆転する瞬間
いうことですよね。
三四郎の小宮君とかって、
そうですね、僕もその前回の放送を受けて、はい、東京033さんのコントはまさにステータスチェックの、
まさにまさに
見どなんか、それが見どころなんだろう、
まさに。
トリオのやっぱり意味って、その関係性の話題だったりはするので、
3人だからこう展開がしやすいというか、
そうね、
変えやすい。
っていうことで、
カモメンタルさんのコントの中でも結構ふんだんに入ってません？
入るときある、確かに、2人でも全部、言葉売りのコントも、そうかな、最初あの、お客さんで入ってきたおばちゃんが急に説教するっていうのがあるんですよね、言葉売ってるんですね、説教する。白い靴下のコントも、最初すごい下からステータス低いですよね、はいはい、って
絶対下ですよね、入ってきた人が。
途中一回入れ替わる瞬間とかあったりするので、
その時やっぱガッてこうなんか話が進む感じがするし、こうなんかドラマを見てる感じがします
ね。
確かに、
そう。ということで、はい、まあ、あの前回はステータスの話に終始をしてしまいまして、本当はね、
はいはい、
こうなんか前々回ぐらいから、はい、イエスランドの話もうちょっとしたいなっていう雰囲気があったような感じで、今日はちょっともしよければイエスランドの話、
イエスランドの話を。
そもそもインプロはイエスランドが大前提みたいなところあるんですよね、
多分、
はい、そうですね、一番大事なものみたいな感じで受け入れるっていうか、
はい、
ただキース・ジョンストンは、自分がやってるインプロと、アメリカのインプロっていうのは違うもので、
はい、
何が違うかっていうとイエス・アンドについての考え方が違うって言ってるんだよね、キースの言うイエス・アンドはでも何でもかんでもイエスで受け入れるっていうのは違うと、何でもかんでもイエスと受け入れるとシーンがくだらないものになっちゃうから、
そうですね。あとあとずっと本当に何も考えないでイエスアンドやると、あなたの好きなイエスアンドをやってる人はあなたの好きなものが誰にも分からなくなるよって言ってる。あと逆にパートナーに対してもそう、パートナーの好きなものが分かんなくなるよ。
ただアメリカのインプロはまあ基本は全部受け入れましょう、だからまあ僕がその見たあの内容だとキースが言うにはアメリカのインプロだと全部受け入れちゃうから、まあバカバカしいものになっちゃうっていうか、確かにそれはあるよね、無茶ぶりは全部受け入れて
乗りまくってる感じです
ね例えばそれが変なアイディアだったとしても、受け入れなきゃいけないわけで、そこまでやってた作り上げてきたものが確かにそのアイディアを受け入れることで台無しになっちゃう可能性も
ありますよね、やっぱ立ち止まることって本当は必要なんですけどね、
哲学だな、立ち止まるってことは本当は大事
だから。イエス&するときってこうあのいろいろな観点から本当はイエス&しなきゃいけないと思うんですよ、まあ、一つはみんなが考えているストーリーって今どういうところに進んでるのかな、このアイディアって整合性がないんだったらじゃあちょっと立ち止まって、今それどういうことで言ったのとか、
ありますよね、わけわかんない、まあ、僕それやりがちだけど
って言われる
ミスを。
で、それをうまいこと、うん、その人がミスったとかそういうのを見せないように、うん、フォローするような、整合性が取れるようなアイデアを付け加えてあげたりとか、
うん、
うまい質問をしたりとか、して話を進めれればいいんだけど、うんまあ確かに今さっき言ってるイエス&っていうのはまあ整合性は関係なく全部イエス&していこうね立ち止まるのもやめようねってなるとやっぱり変なものができてきますよね。
だから笑インプロやってても例えばここで絶対こういう風な流れになるだろうって時に、うん、じゃあ例えば僕が全然勘違いしちゃって流れをバーって出てっちゃったら、うん、マキオさん今違うってこう追い返される、うん、そうすると笑いにはなるし、
うん、
それってまあ脳だけど思いっきりのブロックだけれども、うん、シーンとしてはそれでまたやり直せるから、
うん、
いいものになるよね、
うん、
伝わって
る、はい、わかります、だからオープンにノーって言われていい時があるし、
ある、うん、それで僕が変なキャラでじゃあ例えば怪獣みたいなのがわーってきて、うんうん、みんながそれをイエス&で受け入れなきゃって言ってたら、うん、おかしなことになっちゃうもんね、
うんそううん、一回芸人インプロブで野村さんがもう絶対にありえないところである人がこう出たんですけれど、うん、それを全部肩持って外に追い出しました、うん、
違う違う違う
で会場中もそうだなと思ったから大笑いが
受け入れるね、
うん、
受けるよね、そういうのはまあ重要な気はするよね、すべてがイエス&ではないと。
そうか、うん、だから野村君がよくやるワークショップでプレゼントゲームってあるじゃないですか。
はいはい
はい、はい、じゃあそこの大事さってあるんでしょうね。
あるあるある。
プレゼントを受け取った時に嬉しくないものを受け取った時に、お気持ちだけ受け取っておきますって言って目を大きく開いて笑顔でっていう、あれって要はそれは欲しくないっていう感情は伝えなくても情報は伝えるっていう、それをしないと本当にその人の好きなものだとか、本当にその人がやりたいことだとかっていうのが伝わらないってことね。イエス&し続けてありがとうありがとうありがとうばっかり言ってたら、この人何渡してもそうだなってなったら本質が見えてこない。
だから俺は3方向で考えてるんですよ。自分がこうやりたいことを考える、素直に、で相手が共演者がやりたいことは何なのかなって考えていく、で今ストーリーお客さんも含めてどこに進んでいこうとしてるのかなって、その3方向を考えないとどうしてもイエス&の中で考えていかないと、まあ、真のイエス&というか、なんか思うんですよね。
どこに進んでいくかを考えるのは確かにすごく大事だよね、じゃないと。あ、キースもあと言ってるのは、みんながお客さんがそのなんだっけ、想像の輪だっけ、期待の輪、
はいはい、期待のサークルですね、
期待のサークルを持ってて、はい、やっぱりそのサークル内でのアイディアを欲しいっていうのね、だからあんまり突飛なアイディアとかは必要ないっていうのは、キースの教えで、確かにお客さんもあんまりそこでそんなぶっ飛んだことやられてもちょっと冷めちゃうみたいなのがあって、だからそんなアイディアが来たらさすがにイエスアンドで受け入れる必要はないのかもしれない、
一番いいのはちょっと外れてるけれど、その方向性あるよねみたいなのっていうところがつけたら、みんなの興味も非常に深くなっていくし、
外角内角高めみたいな、
ギリギリ外らへんだけれどすごく興味深くなっていく。
コントもお笑いもそうだよね。
そうですね、
共感の笑いってあるけど、本当にみんなが共感しまくること言っても当たり前のことじゃん、
なるし、
微妙にちょい外しさせるのがいいもんね。
そうですね、
この具合がやっぱ
塩梅がありますよね、はいはいはい、
そこって結構技術だなと僕なんか思うんですよね。なんかね、自分らしくあろうと思いすぎちゃうと、そこを狙えないし、狙っていかないとね、分からないし、
ただインプロ即興においてはもしかしたらただ期待のサークルの割とど真ん中目をついていくぐらいのイメージでもいいのかな。あんまり際どいとこ作って結構難しい、
そうですね、やっていくうちに結構ずれて聞くとこはありますけどね。
そうね、狙いに行っててもあれ違ったって時もあるし、
自分の真ん中であればいいと思うんですよね。自分にとってのちゃんと周りを観察した上でのベターをとにかく突き続けるっていうことが大事で、それが自分にとっての真ん中が周りと真ん中じゃなくていいんですよ。周りとずれててもけど、それに対して真摯であったらそれは通じるから。だけど、みんなの何と言えばいいんだろうな、自分がビングオリジナルになるために刺そうとするボールはやっぱ
変な感じになっちゃうんですね。
いや今変な感じ何言ってんの全然分かんない
。こういうことじゃなくて、じゃあ、
はい、
自分の中で、はい、これがあの割と真ん中だと思うけど、はい、わざとそれを裏切ったことをやっちゃう、うん、自分でも分かってるけどわざとだから大喜利しちゃうのはダメ、うん、
すると、
はい、裏切ろうとする
自分が見えちゃう、
うん、自分が見えちゃう、
裏切ろうとするその人しか見えない、
うん、
その見てて、あこの人今自分が面白い、自分が今あの焦点を当ててほしいんだろうなっていうその人しか見えなくなっちゃうから、
自分のことしか考えてないよね、
うん、俺あの一回虹さんが、虹の黄昏さんが、はいはいはい、わらインプ
ロ出てくださって、
うん、出た時、うん
はい
に、
はい、その時
一番最初は、うん、とにかく虹ワールド、虹の黄昏ワールドで、ボケまくり、ぶっ壊しまくりだったんですけど、ある時野村くんが負荷をかけて、もう普通でいてくれと。いやもう、その、もうボケ、そのなんか、ボケないでくれと。
言ったら。むちゃくちゃですけどね、言ってることね。
もうその虹の黄昏さんの良さを、もうゼロにして、もう普通に演じてくれと。って言ったんだけど、でも結局、うん、かまぼこさんだよね、
うんうんうん、
かまぼこさんが野球のなんか演じたんですよ、
うん、
だけど
野球のシーンをね、
そのね、なんていうのかな、結局すごいはちゃめちゃなことはやってないんだけど、うん、あ、今この人はこの人らしくそのアイディアを射抜いたなっていうのがわかる、でそこが人とずれてるとかってい
う
のは関係なくて、
うんうんうん、
エルシャラカーニさんがゲストで笑いんぷろ来た時もそう思いました、うん、あ、今山本さんが山本さんらしい、
うんうんうんうん、
シロさんらしい、うん、要は真ん中を射抜いた、それが多少他の人のリングにちょっとずれてることは分かんない、うん、ちょっと分かんないけど、
うん、
あ、今この人はこの人の真ん中射抜いたなっていうのは分かりますね、
うんうんうん、見てて分かる、
あ、ボケてきたなこの人とか外してきたなとは、うんうんうん、あのもう分かるし、
うん、
あ、この人真ん中だなっていうのも分かるね、
うんうん、
演じ方で
分かる、
うん、って思った。
それはインプロだけじゃなくて普段のバラエティとかひな壇のトークでも多分一緒だよね。振られた時に、
うんうんうん、
あのやっぱり心底自分が思ってることをポンと返した方が受けたりするみたいな、そういうタレントさんの方が魅力的に映るというか、あ、今この人ボケに行ったという、
うんうん、
ただそうなってくるとまた第1回目とかに話してた大喜利の笑いと、うん、そのインプロの笑いの問題になってくるけど、
はいはい、
高度な大喜利、うん、ちゃんと面白い裏切りだったら、
うん、
まあ受けるのかもしれない、
ね、うん、そうですね、
そうですね、
う
ん、うん、そうですね。
矢島くんはさ、
はい、
ユーモアスキルとかをワークショップで教えてたりするんだよね、
はい、
笑いの起きるシステムとかを、
はいはい
はい、笑いで、まあ、共感の笑いありますよね、
はい、
裏切りの笑いありますよね、
はい、探偵みたいな入りです。
あなたこの時間ここにいましたよね。
今俺誰かの顔写真見せられてます。
ここまでは間違いない。裏切りの笑い、はい、
やってくれるんだ、
共感の笑い。
いいです、何だろう。
他にありますか。
あ、でも、まあ、笑いって3理論あるというふうに言われてて、ズレ、
ズレ、
ズレ、
ズレはでも裏切りに近いかな、
っぽいですよね、
はい、
ズレ、
はい、で、優越、
優
越理論、あの前回のハイローにも関わってくるんですけど、うん、やっぱだからあいつは俺より、営業成績が良かったとか、
うん、
あいつは俺よりも、俺はあいつよりも、うん、なんかテストの成績が良かったってなった時に優越感に浸るじゃないですか。
ね、
で
にやりとしまうよね。
にやりと
しまう。誰かが転んだとか、そういう
のが。
そう
。失なるじゃない
ですか。うんうんうん、
失敗とか。
失敗、
うん。で、そうなった時に、よくお笑い芸人さんが使われるのは自虐ネタなんですよ。
うん、
だから自虐ネタ、自分がこれだけ不幸な境遇です。自分の見た目で笑いを取るっていうのは、うん、それを見せることによって相手に優越感を持たせる。
なるほど。
俺はあいつよりいい暮らしをしてる、うん、俺はあいつより見た目がいいってなったら笑いやすいじゃないですか、
うん、
だから自虐ネタっていうのは優越理論にもすごくかなってる、
うん、
それともう一つは放出理論、
放出、
放出で、これがいわゆる緊張と緩和です、
うん、
はい、例えばある緊張状態を持たせる、東京03さんのコントとかも人間関係が緊張状態に走ってそれがバーって、うん、横打ち、
横打ち緊張と緩和だ、
これです、これです。今出ました、緊張と緩和、
細かいこと言うと緊張の緩和なんだね、正しくはね、
俺に言ったら合ってます、合ってます、
そうよね、
はい、緊張の緩和、
緊張の緩和なの、
うん、なんで俺に言ったんですか。
言ってたから、野村君も緊張と緩和って言って
た、ああ言ってました、すいません、
してた、
あ すいません。
あ、それ
緊張と緩和言ったよね。
そうそうそう。
それは
そ
う。結構みんな緊張と緩和って言ってるんだけど。
う
ん、
ああ、そんなもう対比で考えてました。緊張の緩和なんだ。
そうそうそうそう。まあまあ。
結構でも、まあ、笑い学でも緊張の緩和を使うときと緊張と緩和で使うときがあるんで。
ああ、まあ、
2パターン
あ
るんですけど。
違うんだ。
はい、へえ。まあ、紫尺さんとかね、落語家さんも、桂紫尺さんも緊張と緩和の話について、いろいろ話されてるんですけど、まあ、それ。まあ、例えば、ドッキリ、長い、長い吊り橋を、高さ100メートルの長い吊り橋を渡って、ゴールにたどり着いた、ああ、よかった、ゴールできたっていうのは、心がずっと張り詰めてた状態で、ゴールができた達成感と、その解放された緊張状態っていうのは人間笑う。ドッキリの時に、仕掛けられた、ドッキリてってれってなった時に、ああ、よかったってなるのは、そういうことを、なんですよね。で、そういうのをお笑い芸人さんはコントの中であえて、その観客にそう思わせるような、例えば演技だったり、間の使い方だったりするっていう感じです、
ね。ほう、あれじゃあ、そのインプロ的な共感の笑いっていうのはどこに来るんだろう？
共感の笑いっていうのはなかなか難しいんですけど、今言った笑いの三理論っていうのはモリオールが言ってる三理論なんですよ。モリオールって劇作家なんですけど。で基本的にはそれで笑いを取るんですけど、その一方で、清水明、住辻昇、中村誠っていうこの3人が、笑いの精神生理学っていう、人はなぜ笑うのかっていう本を講談社ブルーバックス新書で出してるんですよ。でその本には何か書いてあるかっていうと、例えばさっき言った共感の笑い、自分、
そっちには書いてある、
はい、あるある、わかるわかるっていう、でそれは期待充足の笑いっていうふうに言われてます。期待充足の笑い。
日本はそういう笑いが多いんですよね。
多いです。前聞いたはい。ハイコンテキストソサイエティ、高コンテキスト社会っていうふうに言われるんですけど、日本は。例えば、北海道から沖縄まで方言ワールド、喋ってる言語は一緒、流れてるテレビ番組も一緒、規則も一緒ってなると、みんなが共有してる体験って一緒ですよね。例えば、小学校の体育館の天井にはバレーボールが挟まってるなんてあるあるネタありますけど、これ日本全国で、あ、なんとなく、同じ風に学校があって、同じような修学時間でとかっていうのが全部共通の体験としてあるから、あるあるネタって育つんですよ、日本ぐらいなんです、あんなにあるあるネタが発達してるのって。反対にアメリカとか行くと、もう全然州によって法律も違うし、下手すれば話してる言語も違かったり、なんだろう、過ごしてる時間も違かったり、民族も違かったりするんで、結構出来合いのジョークで仲良くなるしかない。あるあるネタっていうのがあんまり通用しない。だけど、まあ、よくよくジョーク聞いてみると、まあ、ジョークの中にもあるあるっていうのがあって、例えばユダヤ人ジョークだとか、ドイツ人ジョークだとか、ポーランド人ジョークだとか、日本人ジョークだとかってあるんですけど、まあ、それもあるあるネタっちゃあるあるネタですね。それは共感のネタ、期待充足、自分が過ごしてきたものと照らし合わせて、そこにあったものが、入ってきた時に人間は、そうそうそう、確かにそうなんだよっていう笑いが起きるっていう。
はい。で、じゃあインプロにおける笑いって考えた時は、まあ、僕はだからその裏切りの笑いと共感の笑いっていう、まあ、その大喜利的な笑いと、っていうふうに考えてた時は、あ、共感の笑いだなと思ったんだけど、はい、インプロは、まあ、今の矢術の話聞くと、まあ、あれだね、その放出の笑いもインプロではでも攻めていけそうだね。緊張の緩和だから
違いますね、方が強い気もしますよね。
なんか役を決められないまんまその人がなんか出てって、なんか例えば悪者になったとか、なんかこっちに決断したって出荷って、なんか笑い起きるじゃないですか、インプロで。なんかそれってすごく緊張と緩和っぽいんですよ、僕は。
お客さんとしては、次どうなるんだろう、大丈夫、大丈夫みたいな。
そう考えると、優越の笑いもちょっと出てくるのかな。
失敗した時は、なんか、失敗してシーンが壊れて終わっちゃった時とか優越っぽいです
よね。そうよね。とか、もっと言えば、この人たち、何を即興でね、ステージで、まあ、やらされてるっていうか、恥ずかしくないのかな、よくできんな。
恥ずかしくないです
よ。知るからね。よくできるな。
よくできるなと思いますけど、恥ずかしくないのかな。
それ悪意がある。
俺だったらやらないみたいな。
そうよくできるよな。
それプロ目線、プロ目線の。
どうなんだろう。自分が一般でこう働いてたら思っちゃうかもなと。自分は何とも思わないけど。
はいはいはい。
ね、そういう人もいそうじゃないの。バカじゃないのみたいな。
面白いわけ。
何が起こるかわからない、何をするのかわからないっていう点では、インプロっていう舞台は本当、なんだろう、初めから終わりまで緊張状態は
他のものよりあるような気がします
ね。
まあ、
確かに舞台よりそうだね。だから公演時間が俺90分超えちゃいけないなと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
お客さんがもうついてこれ
だね。そうだから、ね、本当はあの、ね、演劇だったら、まあ、2時間半ぐらいがもう最高かなと思うじゃないですか。で、休憩入れて3時間、本当に長いやつで、うん、でもインプロの場合はね、休憩入れてもやっぱ緊張状態が多いし、集中力も想像力もいるから、やっぱ90分かななんて思いますよね。
そうだね。
ちょっとじゃあイエス&からねちょっとずれ
ちゃった、ずれちゃったんだけど判定も今日さんが
今ずれましたね顔写真まで変わってない
イエス&
イエス&の見覚えは
どうですか。
セカンドシティはなんでイエス&をその大々的に掲げてそんなに全部受け入れようっていうスタンスでいるんですかね。
勝手に僕が思ってることなので、まあ、試験なんですけれども、
はいはいはい、
まあ、彼ら、まあ、即興コメディの、まあ、メッカみたいになってますけど、うん、今本当にもう研修事業で成り立ってる会社で、ものすごく稼いでますという中で、やっぱりイエス&を柱にして、まあ、超大手企業に研修を売ってってるってことで、まあ、それを柱にしちゃってるっていうのが一番なのかなというのと、あと多分もともとそのアメリカで、まあ、流星を極めたというか営業の研修で出てきたイエスバットっていうのはずっとあったんですけど、まあ、それに対抗する感じでイエス&を打ち出してるのかなっていう、まあ予想というか、まあ、考えというのはあるんじゃないかなと思います。
セカンドシティはじゃあ今ショー、はい、即興芝居のショーっていうよりもそなんですか、ビジネスマン向けだったりとか
ビジネスマン向けの研修事業 で、
はい、インプロを主に
はい
やってると、
はい、やってる。
なるほど。そういう意味でじゃあビジネスマンの人にとったり一般の人にとってはイエス絶対イエス徹底しましょうっていうのがやっぱ分かりやすいっていうか
分かりやすいでしょうね。
有効的なってことですか。
それは加古さんあの人種とかもあるんですか。多国籍ではないですか。
あ、まあでも考え方として、うん、今ちょっとあのトランプが大統領になって少し風が変わってきてますけど、今までは要するにその会社の中でほとんど実はここに集まった人がアメリカで生まれてない人みたいな状態がアメリカって あるんですよ。大企業は。その時に、多分否定から入るよりも、うん、要するにとにかくその人たちの人となりを受け入れて、うん、やっていく。まあ、あの、ダイバーシティとかって呼ばれる言葉で、ね、あの、今、セカンドシティが一番売ってるあの研修がダイバーシティの研修。
それをなんかビデオにして売ってるんですよね。
そうですね。はい。まあ、その動画も、つけて研修で売ってるっていう話ですね。
うん、一般において、まあ、ビジネスにおいても、はい、全てイエス&ってでも苦しくなっちゃわないかな。どうなんだろう。
だけどその最初にその入っていく指標、最初に入っていくタイトルとしてはものすごく分かりやすくていいとは思いますけどね。
どっちかといえば全てをイエス&にしましょうというよりもあまりにも否定することが多い。例えばビジネスの中で上司部下とかだと上司は部下から持ってくる例えばこういう提案書を書きましたとかこういうのを考えたんですけどどうでしょうかって言った時に上司は大体それを見てリスクとかを見ちゃうんですよ。お金がかかるとか、それ成功するわけがないとか、新しすぎてよくわかんないみたいな。
ただ、まず否定から入る。
否定から入るっていう癖をなくしましょうっていうのが多分イエスさんの研修だと。
まあ何でもかんでも受け入れるっていうよりは、なるべく受け入れましょうぐらいの。
っていうか、受け入れる訓練をしましょう。
まあ、イエスのことはもう僕たちは傾聴っていうね、感じでね、しっかり相手に熱心に聞くっていうところで、別にそこに意見を言うわけではなく、まず一度傾聴して、そこで自分のアイデア、意見を付け加えて返してあげましょうねっていうような感じでね。
あとそうか、キースが言ってたのは、イエス&に多分これ繋がる話だと思うけど、はい、いや、例えばどんなしょぼいアイデアでも、
はい、
寒いことを例えば誰か言ってたとしても、うんうん、 それをスパッと切るんじゃなくて、うん、それをなんかこう広げることによって、うん、面白くしていこう、うん、
はいはいはい、
そのAさんとつながってる、ああそれすごく素敵な考え方だよね。
そのまあ、キース自体イエス&っては言ってないんですけど、真のクリエイティビティとはそのアイディアは関係ない、アイディアの質っていうのは関係ない、単体で見る、うん、アイディアをつなげるアイディアがクリエイティブ、うん、本当のクリエイティブだ、
うん、あ0から1にするのは別にクリエイティブじゃない、うん、1を2だったり3、はい、5、10に
やっていくのがクリエイティブだっていう、
だから0から1にした人に対して、うん、それつまんないよってやっちゃうと、うん、そう
1の質をどう見ない、
みんなで1を10に、うん、20にしていくよところに頑張りましょうと、うんうんうん、その考えはまあ素敵ですよね、うん。
さあということでですね、時間が
本当に短いな。
はい、
面白かった。でも
面白い、いつも面白い、うん、
だしやっぱり研修って分かりやすさと、
あ、
まあ売り込むなら確かに俺もそっち側の人間だったら一般化しちゃうなと思った、
その、うんうん、
本当に教えたいことではなくて、うん、とりあえずこれでっていうのは、うん、わかるし、でも最終的に俺キースの言ってることは、うん、あの本当のなんかその突き詰めたところのゴールにそこがあるっていう、うんうんうん、なんかイメージもなんかちょっと湧いたような気がする。
だから最初からそのイエス&にはもっと違うことがあるんですよって言っちゃうと、うん、一般の人にえどっちなの、
じゃあ教えないでって、
うん、わかんない
ですよ、ね、とりあえずもう全てを受け入れるんですって言ってから、うん、あの実はねって後で言った方が腹落ちするのかなとか、
すげえ釈迦みてえだ。
いやだから本当そうだよね、
釈迦だな完全にな、
カニの教え話して、カニの教え話してな、うん
うん、あでも芸人でもそうだよね、うん、お笑いでさ、まあ、寒いこと、まあ、つまんないボケとか滑ってさ、うん、そのまま、うん、あのさ放置するんじゃなくて、うん、滑った人をみんなでフォローして盛り上げる笑い、うんうん、それまあイエス&の笑い、うんうん、だけどだんだん上級者になってくると滑って、うん、はいお前どっか行ってってわざとその切り捨てちゃう時もたまにはあるもんね、それももちろんありだけど、
はい、
でもなんかやっぱそのイエス&の笑いはすごく共感できるな、うん、なんか、うん、ちょっとでも多いじゃない、その寒い人はほっとくじゃないけどさ、
はいはいはい、
よりは、うん、みんなでこう引っ張り上げてあげる笑いの方がいいよね、うん、協力してあげる笑い、うんうん、
なんか最初にやるんだったら絶対そっちの方がいい、うん、それが上手くなってって切り捨ててほしい、
うん、やらないと
そうだ、
ね、次のアイデア出さなくなっちゃうな、
そうなんですよ、
切り捨てられちゃうと。
今の真行さんの話聞いててものすごく僕も共感できました、うん、あのだからやっぱ上手い MC は、うん、例えば芸人さんがバッて出てなんか変な一発ギャグやったとしても、うん、ここが例えば仮に滑ったとしても、うん、多分ねその後なんかトークの中で、うんっていう風に触れるんですよ、例えば、例えばなんか、あの、なんとか、かんとかーって言って、出たとしても、このギャグ、
どんなギャグ
どんなギャグ
ほらね、一番いい
の芸人のほら、芸人の例え、ほら、出せないじゃん。例えば、誰々がさ、失礼になっちゃうから。
なん
か、なん
とか、なんとか、かんとかって言って、滑った。
いいね、うん、そうそう。例えば、厳しいとかギャグがあるんです
よ。出したいんだよ、変えなく
て。例えばね、例えば、厳しいって言ってやつが、一発目で滑ったとしても、ほら、こう、で、例えばバーってなのトークやってて、うん、こういう状況ほら、どうとかって、さんまさんとかよくやるじゃないですか。
で、厳しいってもう一回言わせる。
で、ドーンってくるんです
ね。あれ、イエス&みたいな、ね。その、捨ててない、捨ててないっていうか。あ、すいません。メールをお願いします。
引き続き。
お願いします。インプロコメディ .jp at magazine.com です。
はい。どれが、この話、興味深かったとか。なんでもいいんだ
よね。びっくりした。
どれの話？
どれの話？
どれの話？どれの話？
どれの話？
どれの話？
どれが？どれが？
どれが？
はい、びっくりした。
今のさすがにイエス&できなか
った。
どれの話したよね。
してくださいよ。すいません
。ということで皆さんありがとうございました。さよなら。
ありがとうございました。